以前四国の教会で働いていた時、近隣の多宗派の教会の牧師先生方と、小高い山に登って山のてっぺんから、私たちの伝道地であるその四国の町並みをこう見下ろしながら共に祈り、そしてまた最後に聖餐式を行ったことがありました。でその時少しびっくりしたのですけれども、この聖餐式に出されたパンがですね、私たちがいつも食べているこのちっちゃなあのパンではなくて、その辺のスーパーに売ってるようなあの食パンをサイコロ状に切るんですよね。ああ、教会も変わるとやり方も変わるんだなと思いましたけれども、きっと私たちのが正しいと思います。でも、それはともかくも他の教会の先生方とともにですね、聖餐式を行うっていうのは非常にいい体験でした。貴重な体験でした。本日、その聖餐式を今日行うことになっております。私どもの教会では3ヶ月に一度この聖餐式を行っているわけですけれども、そもそも何のためにこの聖餐式を行うのでしょうか。皆さんは考えたことがありますでしょうか。聖餐式を行う理由について、最初に聖書朗読していただいた、第一コリントの11章23節から26節を見ますと、主に2つの理由があることがわかります。今朝は聖餐式、それに先立ちます聖餐式、その2つのこの式に先立ちまして、何のために私たちはこの聖餐式、聖餐聖餐式を行うのか、特に聖餐式を行うのかということについて今日はお話ししてみたいというふうに思っております。それではもう一度この第一コリントの11章23節から26節までをお読みいたします。第一コリント11章23節から26節です。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される 夜パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。このように書いてあります。今読みましたところにですね、なぜ聖餐式を行うのか、2つほど理由が書かれてあったように思います。一つは私の記念としてということです。イエス様と私たちの記念としてこのように行いなさいと主が言われたから行うわけです。もう一つは、このパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるためだと書いてあります。私たちが聖餐式を行う理由、もう一度繰り返しますと、イエス様との記念として、そして主の死を告げ知らせるため、この二つの理由が書かれてありました。さて、この二つの聖餐式を行う理由について、考える前にですね、パウロは、この聖餐式に対していろいろなことを語っています。まず、 私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。よくよく考えてみますと、パウロはあの最後の晩餐の席にはいませんでした。いませんけれども、パウロは確かに主から聞いたというのです。受けたというのです。いろいろな意味が込められていることでしょう。他の弟子たちがそれを行っているのを、あるいは教会の人たちがそれを行っているのを見て、パウロも知ったことでしょう。そしてまたそれを通して、この聖餐式の意味をパウロは祈りのうちに神様から示されたのかもしれません。いずれにしても彼は主からそれを受けたと言います。そしてすなわち主イエスは引き渡される夜とまず言います。引き渡される夜というような短い言葉をわざわざとここで語っているわけです。引き渡される夜とは何でしょうか。この最後の晩餐の後、一行はゲッセマネの園に行き、主イエスはそこで祈られました。そしてその後、マルコによる福音書によれば、時が来た、人の子は罪人たちの手に引き渡されるとイエス・キリストが語られた、その言葉が記録されています。そして裏切り者のユダに導かれた人々がやってきて、イエス・キリストを逮捕したわけです。つまり引き渡されるとは、イエス・キリストがこの罪人らの手によって、逮捕される、捕まえられるということを指しているわけです。そしてそれはまた同時にイエス・キリストの十字架の死にもつながっていきます。つまり聖餐式とは、言うまでもなく、イエス・キリストの十字架の死とが、聖餐式とイエス・キリストの十字架の死とが、密接に結びついているわけです。切り離して考えることができないわけです。そのことをパウロは引き渡される夜と語ることで示しているわけです。次にイエス・キリストはパンを取り、感謝の祈りを捧げて、それを裂き、弟子たちに与えられます。このような行為自体は他の聖書の箇所にも出てくるわけです。イエス様がパンを裂いて、そして感謝の祈りを捧げて、それから弟子たちに渡していく、このようなことを通して、共に食事をしているということは、普段からよく行っていたことでしょう。しかしこの最後の晩餐の時はいつもと違っていました。それはこの裂いたパンを弟子たちに与えられる時にこう付け加えられたのです。これはあなた方のための私の体である、これを私の記念として行いなさいと言って手渡されたのです。また杯も同じでした。この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。つまりいつも食べていたパンやブドウジュースがその時キリストの体となり血となったのです。これはとてもショッキングな言葉です。しかしショッキングな言葉であるがゆえに、その後に続く私の記念としてこのように行いなさいという言葉がより一層深い意味を持つのです。この記念と訳されたギリシャ語のアナムネーシスという言葉は、私たちが普通イメージする記念という言葉以上の意味があるようです。皆さんは記念というと何を、どういうものをこうイメージしますでしょうか。 私とあなたの記念日、私とあなたの記念。いろいろな時にこの記念という言葉をこう使うと思うんですね。まあ、何か過去の良い思い出を忘れないために、その特別な記念の日だったり、記念のものだったり、そういうものがあるわけです。しかしながら、キリストが言われたこの記念という言葉には、もう少し深く、そして強い意味が込められています。まあ、そもそも記念というのですから、お互いに、お互いの関係が成立してなければなりませんよね。知らない人同士で記念っていうのはなかなか使う言葉ではありません。私とあなたという、神様と私という関係の中で、それが記念となっていくんです。そしてこの記念という言葉にはこういう意味があります。これから行うことをあなた方の心に刻み、決して忘れてはならない。このような意味がこのアナムネーシスというギリシャ語にはあるようです。単なる記念という、良い思い出という以上に、このことを心に刻んで忘れるなって言ってるんです。私の体であると言って差し出されたこのパン、私の血であると言って渡されたこのブドウジュース、それを食べ飲む、その時にこのことを心に刻み、決して忘れるな。おそらくその行為そのものよりも、それが何を意味しているのかということを、決して忘れるな。まあ、記念というのはそういうことなのかもしれません。イエス・キリストがどのような生き方をなさり、どのように死んでいかれたのか、どこまでも使えるものとなり、どこまでも自分を徹底的に与え尽くされたということを心に刻んでおけということであり、それはすべて神が私たちの罪を許し、永遠の命を与えるためだったのだということを、一時たりとも忘れてはならないということなのです。詩編103編2節に、我が魂よ、主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなと書かれてあります。何一つ主が良いことをしてくださったということを、主の恵みを何一つ忘れてはならない。ついつい忘れてしまいがちな私たちは、この聖餐式を通して今ひとたび思い出し、今ひとたびそれを心に刻みつけていくことになるのです。それがなければこの聖餐式は意味がありません。またこの聖餐式はイエス・キリストの十字架の死のみならず、実は復活と昇天と、そしてまたその後に続く主の再臨まで表しています。パウロは、あなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのですと言っています。主が来られる時までという言葉の中に、キリストの再臨が見つめられているのです。十字架で死なれたキリストは、しかし三日目に復活し、天に昇られ、そして父なる神様の右の座に着かれました。そしてイエス・キリストは、世の終わりに私たちを天国へ救うために、そこからもう一度この地上に戻ってきてくださいます。聖餐式が祝われるのは、この終わりの日までの間です。終わりの日には イエス・キリストが誰の目にも明らかな仕方で来られて、そのご支配がはっきりと確立し、私たちの救いが確立します、完成します。それまでの間は主イエスのご支配は隠されているのです。信仰の目にしか見えないのです。聖餐の式は信仰によって隠されている主イエスのご支配と救いの恵みを見つめつつ、この世を歩んでいく私たちを支え強めるために与えられているのです。主イエスとそのご支配をこの目で見ることのできない私たちが、聖餐の式において聖霊の働きの中で信仰によって生ける主イエス・キリストとの交わりに生かされていくのです。そしてその聖餐に預かりつつ、主のご再臨を、主の恵みのご支配の完成を待ち望んで生きるのです。聖餐式は救いの完成を待ち望みながら、この世を忍耐と希望を持っていく私たちの歩みを支えてくれるものなのです。聖餐式はこのようにキリストの死をずっと告げ知らせるものです。この式典に参加するごとに、キリストが私たちのために何をしてくださったのかを私たちは思い起こすことになります。しかしそれは決して暗い気持ちにさせるようなものではなくて、神様の愛と罪の許しと救いの確信を新たにするためのものであります。聖餐式は信徒一人一人の信仰を力強く継続させていくための大きな役割があります。で、それであるがためにですね、悪魔はこの式を嫌がり、また恐れています。最後の晩餐でも悪魔は弟子たちの心の中に入ってきました。一体誰が一番偉いのだろうかと、天国で一体誰が一番偉いのか、彼らはそんなことを話していました。そしてユダの中には完全に悪魔が入ってしまいました。聖餐式のあの時に悪魔もそこにいた。このことを考えると、軽い気持ちでこの式に預かってはいけないのだということがよくわかります。聖餐式を通して私たちは目に見えない霊的な世界の現実に足を踏み入れていくことになります。そのために、その備えのために、宣誓式を私たちは行うわけですけれども、この宣誓式にしてもですね、ただ互いに足を洗い合えばそれで良いというわけではありません。その宣誓式が何を意味しているのか。宣誓式は悪魔が陥ってしまった高慢という罪の思いを消し去り、私たちを低くさせるためのものであります。幼子のように自分を低くするものだけが神の国に入ることが許されているからです。厳粛な思いを持ってこの宣誓、そして聖餐式に臨まなければなりません。これからそれぞれ分かれて、そのまず宣誓式を行いたいと思います。それが終わったらまた戻ってきてこちらで聖餐式を行います。この時にですね、ぜひ、死後は慎んでいただいて、今話したこのメッセージのことを心にこう思い起こしていただきながら、この式に加わっていただきたいというふうに思います。なお、今日初めての方やお客様もたくさんおられます。この宣誓聖餐式におきましては、それを見学していただくこともできます。また弓道中の方はですね、イエス・キリストをご自分の救い主として信じていきたいと心の中で願われているならばですね、この式に参加することが許されています。これからいくつかの部屋に分かれますので、羊さんの指示に従って分かれていきたいというふうに思います。 主法の方にもどこで行われるかが書かれてあります。男性は福祉室、女性は産育センターの2階、また夫婦の方で一緒に行いたい方は第3教室、また足の弱い女性の方は第4教室、また染足式のお相手が見つからない方は受付までお申し出てくださいということです。それでは別れて染足式に入りたいと思います。